本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第9章37節から45節。聖書は後ろの方、新約聖書の132ページになります。ルカの福音書第9章37節。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の群衆がイエスを迎えた。すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付くと突然叫びます。そして引きつけを起こさせて泡を吹かせ、打ちのめしてなかなか離れようとしません。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも、悪霊は彼を倒して引きつけを起こさせた。しかしイエスは汚れた霊を叱り、その子を癒して父親に渡された。人々は皆神の偉大さに驚嘆した。イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。本日のメッセージはこの箇所より期間限定の働きです。
皆さん、今日のメッセージのタイトルは期間限定の働きですけれども、期間限定で働くのと一生涯続けて働くのどっちの方が素晴らしいと思いますか？いや、神様のために仮に、それは一生涯神様のために働くんだったら一生涯を通して働いた方がいいんじゃないかって思った人、心の中でちょっと手を挙げていただきたいんですね。その方々はですね、神様の恵みに対してハードルを上げてるんです。また自分自身についてもハードルを上げているということを今日ちょっと覚えていただきたいんですね。私も小さい時からですね、自分自身を神様に捧げて生きるっていうことについてはもう随分迫られたこともあるし、まあそういうところで育ちました。でそうするとね、えのくん、君は捧げきってないよねとかってよく言われたりするしたわけですよね。小さい時、高校生の時、そんなことでは神様に自分自身を捧げてるとは言えないよとかって、もう17歳ぐらいの時にね、27歳ぐらいのまだ若造のね、伝道者に言われたりするわけですよ。そうするとね、非常に心が痛いですよね。だけど神様って本当に、聖書は本当にそういうふうに言ってるのかということを私たちは確認する必要があるんじゃないかと思うんです。今日の箇所はルカの福音書の9章37節からですけれども、これはイエス様の変貌と言われるところの次のところなんですけれども、イエス様とそれから、ペテロとヤコブとヨハネが山から降りてきた、来ると大勢の群衆がイエスを出迎えた。 すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んでいった。この山っていうのは、どこの山かというと、イエス様が十字架に向かって行かれる祈りの格闘をなさった山であって、変貌の山と言われることが多いところであります。先生お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付くと突然叫びます。そして引きつけを起こさせて泡を吹かせ、打ちのめしてなかなか離れようとしません。今の医学の中では転換とかそういうような症状として診断されるようなことなのかもしれないと思いますが、見てやってくださいって目を止めるとか顧みてください、心をそっちに向けてくださいという意味ですね。でこの人がこういうふうに言うわけです。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですができませんでした。でペテロとヤコブ、ヨハネ以外の9人の弟子たちにも病を癒し霊を悪霊を制する権威が与えられていたはずなんですね。この9章の最初にそう書いてあります。9章の最初に12人の弟子たちに病を癒し悪霊を制する権威をイエス様与えて伝道に使わされたというところがありますね。だけどどうなんですかね、権威与えられてたのにできませんでした。一般的にね、なぜか、それはなぜだったのかって問うことももちろん可能ですし、弟子たちも聞いたことあるんですよ、イエス様に。なぜ私たちには追い出せなかったんですかって言ったら、その時にイエス様はね、お前たち祈ってなかったからだって言われることももちろんあるんだけれども、要するに権威与えられて、権威が与えられたらその与えられたんだっていう思いだけを振りかざしたっていうことももちろんあると思います。で、イエス様もね、祈ってなかったんだって言われるんですけども、じゃあ自分の努力で一生懸命祈ったらできるかって言ったら絶対できないから、むしろこういう権威が与えられてこういう働きに導かれていくときに祈らざるを得ない状況の中に自分自身が追い込まれていくというか、そういうふうに導かれていくという祈りがあるんですね。じゃあ今日から1日1時間、いや1時間2時間1時間って足りない2時間いや1時間でも足りない3時間祈ったら悪霊を制することができるようになるか、絶対ならない。でルカの福音、今言った通りイエス様はルカの福音書の最初で12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになって、無線と補伝道に使わせておられるんですけれども、なんでというか、ここではそれができなかった。で なぜかというとね、これ誤解されることがあるんだけども、病を癒す権威や悪霊を制する権威っていうのは個人に対して恒常的に与えられる権威ではないんですね。個人に対して恒常的に与えられる権威ではなくて、働きに与えられる次元的な期間限定の権威であるというふうに理解しなければいけないんですね。使徒の働きを見ても、ペテロやパウロの働きを通して非常に多くの、病人がね、癒された。もうペテロの通る道に、ペテロが歩いているところの影に病人を置いたらその人が癒されたっていうようなことが起こった時ありますけれども、それいつ使徒行伝の最後までそうだったかって言ったらそうじゃないですよ。いつもそうだったわけじゃないですね。 で、これはすごく重要なことなんですね。個人に対して恒常的に与えられる権威とかというふうに思ったらね、どういうことが起こるか。これについての誤解が個人崇拝につながるわけですよ。これが個人崇拝につながるんです。そして宗教的権威主義を招く。いや、私もね、パパニューギニアに伝道に行ったことがあって、そしてそこで奇跡的な癒しの働きをさせていただいたことがありましたけど、それ期間限定だったんですよ。2回目にニューギニアに行った時にそれが、そういう働きが与えられたんです。でも3回目には与えられなかったんですよ。3回目には与えられなかった。そして、2回目もそうだったんですけども、この先生に祈ってもらったら治るからって言われたら、僕それ違うって本当に言いましたね。僕が祈ったら治る、癒されるんじゃない、あなたが祈りなさい、あなたがイエス様の皆を呼びなさい、私はあなたのために祈りますけれども、あなたが祈りなさい、あなたの叫びにイエス様応えてくださるということをずっと言いましたけど、やっぱりね、この先生に祈ってもらったら治るからってみんな言うんですよ。それは違うんです。確かにそこでイエス様働いておられたけども、そういう誤解っていうのをほとんどの人たちが持つんです。だからそれが個人崇拝を招いてキリスト教が変質していくということになっていくんですね。でイエス様は答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方を我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。と言われた。このね、ここを聞いて皆さんどう思います?イエス様イラついてます?イラついているように感じますよね。なんでイラついてますか?でも、お前たちは不信仰だって言ってるんじゃないでしょ。注意しなきゃいけないんですけど、お前たちは不信仰だとはこの時はおっしゃってないですよ。曲がった時代だ。何が不信仰な曲がった時代にしてるのか。何がですか。あなたがですか。弟子たちですか。いや、俺かなと思っちゃう。そうするとイエス様イラついてるっていうふうに感じてしまう。イエス様は時代だって言ってるでしょ。何が不信仰な曲がった時代にしてるか。それは悪霊がしてるんですよ。イエス様の戦いの相手はサタンであり悪霊なんですね。私たちじゃないんですよ。だからイエス様が自分に対してイラついてるって思うっていうことは、イエス様とは私を敵としてるって感じてるってことになっちゃうわけ。だからそれは理解を正さなければいけない。いいですか。理解を正さなければいけない。イエス様が戦ってる間は悪霊であり、その親玉であるサタンなんです。だからイエス様はあなたに対して苛立ってないから、イエス様あなたに対して苛立っていない。そのことを本当にまずはね、心に覚えていただきたいと思います。で、もちろん間もなく十字架にかかって、この世を去っていく切迫感というのはイエス様にあったと思います。ですから、悪霊に対する戦い、これを本当に推し進めていかなければいけないという切迫感はイエス様にあったと思います。で、ここのね、我慢しなければならないのかと訳している言葉ですけど、これは 持ちこたえるとか担うとか支えるというような意味で、いつまでも支えて、この地上にあって支えてあげることはできない、時間は短くなってきているということをイエス様はおっしゃっているんですね。でこのあと再び、じゃなぜそうか、そういうことが分かるかって言ったら、このあと再び弟子たち72人にですね、病を癒し悪霊を制する権を与えて無線と伝道に使わせておられるんです。つまり悪霊に対する戦いをイエス様はさらに推し進めようとしておられるわけなんですね。で人々は皆神の偉大さに驚嘆した。イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。なんでわからないか。一方ではね、悪霊に対する圧倒的な権威をイエス様は持ってらっしゃった。もう本当に圧倒的な権威持ってらっしゃった。でもう一方では、悪霊の支配下にあるこの世の権力者にの手に落ちるっておっしゃってるんですね。矛盾してないか思いますよね。矛盾してないかと。人の理解を超えた神の原則と計画があるということを弟子たちは理解することができなかったわけですね。でもちろんそれは十字架の勝利と復活、これちょっと注意しなきゃいけないんだけどね、十字架は敗北だったけれども復活は勝利だったから逆転ホームランしたって言うんじゃないんですよ。もちろんそういう神学的な理解ありますけれども、十字架の戦いにイエス様は勝ったんですね。十字架の戦いに勝ったから復活したんです。十字架の戦いに勝ったから復活したんです。で、これは間違ってはいけないところです。でこのことは今までもメッセージの中で何度も話してきてますし、これからもお話しししていくので、今日は詳しくはお話ししませんけれども、いいですか。十字架は敗北だったけれども、その後に復活したから勝利だったじゃないんです。十字架において勝利した、だから復活したんです。今日はですね、働きに限定された権威と賜物ということを最初に言いましたけれども、このことについてもう少しお話ししたいと思います。先ほど言いましたけれども、病を癒す権威、悪霊を制する権威というのは個人に対して恒常的に与えられる権威ではなくて、働きに与えられる次元的な権威であるということを言いました。で、これについての誤解がですね、個人崇拝や宗教的権威主義を招くわけですけれども、この働きに限定された権威とか賜物っていうのはね、期限付きなんですね。この働き、皆さん子供にね、買い物行かせるときに100万円とか渡しますか100万円とか渡しますか。500円のもの買ってこっちたときには500円プラス消費税の550円渡しませんか。そうでしょう。そのことを考えたらよくわかるわけです。神様が与える権威っていうのはその働きに限定されているわけなんですね。コリントビテの手紙にはですね、御霊によってさまざまな賜物が与えられるということが書かれています。ある人には知恵の言葉、 そしてある人には信仰、ある人には癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられている。ところがですね、こうさまざまな賜物が与えられるんだけども、それと同時にパウロはこういうことも言っている。愛は決して絶えることはない、しかし予言とか異言はやむって言ってるんですね。これは時代的なことだけじゃなくて、一人一人に与えられている予言や異言の賜物もやむことがあるということを言ってるわけです。個人に与えられた権威賜物は永続的なものではありません。個別の働きに与えられた権威や賜物があるということですね。だからもしね、もちろんこの教会に来られて健康回復なさった方何かいらっしゃいますよね。で、それはこの教会に与えられた権威であって賜物であると思います。だけどそれは例えば私に永続的に神様が与えていらっしゃるわけではないんですよ。この働きに与えていらっしゃるんだということなんですね。でここでね、注意しなきゃいけないのは、私には権威と賜物が与えられるっていうふうにね思う人いるんですよいるんです。こういうふうに思う人いるんです。そうするとね、自己欺瞞とね傲慢に陥っていくです、ね、でこの最たるものがね、時々聞くんですけども、癒しの賜物を与えられている人のね集会でね、本当は病気でもない人がね松葉杖ついてやってきて、で癒されましたって言って松葉杖捨てて帰るって、そういう欺瞞というか詐欺というか、もうはっきり言って犯罪的な詐欺をやって、そこでたくさんお金集めたりもするんですよ。そういうようなことをやる連中が出てきちゃう。いいですか。もちろん祈って癒されることあります。でもそれはそのために一生懸命祈りますけれども、そうじゃない時だってあるんですよ。祈って癒されたらみんなで喜んだらいいし、で祈って癒されない時もある。でもその時にはみんなでもっと祈ればいい。そして神様の解決を求めていけばいいと思います。だからね、僕はね前にいたところではねよく聞きましたよ。あの先生には癒しができるとかね、よく言ったでしょそれはやっぱりね、おかしな方向に行く原因でもあったわけですね。周りがやっぱり悪い、本人も悪い。だけども働きに与えられている、個人に与えられているんじゃない、働きに与えられている。そのことを私たちは知らなければなりません。そうするとね、これはね献身も同様なんですよ。献身も同様、皆さん献身って言ったら一生涯捧げなきゃいけないと思ってるじゃないですか。そうでしょ。いや私やっぱ献身できませんでしたとかって言って言う人もいるけど、でもよくねテレビで出てくるタイだと男の人たちは必ず一生に一回出家するそうですよ。短期間でいいそうです。キリスト教もそのぐらいの思いでいたらいいと思うし、聖書はもともとそうだったんですよ。期間限定の献身っていうのがあったらいいんじゃないですか。で、個別の働き限定の献身があったらいい。 で、全生涯にわたる生活のすべてを捧げる献身はね、ハードルが高すぎるんですよ。もう本当に苦しいですよ。だからこういう、それこそね、えのくん、君は生活のすべて捧げてないじゃないかとかって言われたらね、もう無理ですから。神様もすべての人にそれを求めてはいないです。聖書の中で生涯にわたって献身した人って何人ぐらいいますか？サムエルがそう、あ、でも、うん、一番有名なのはね、サムソンね。サムソンがそうでしょ。それ、あ、エリア。それから、洗礼者ヨハネもそうだと思います。で、まあ、最初じゃない、預言者のサムエルもそうだったと思いますけれども、だけど、サムエルは結婚してるしね。だから、そんなにね、聖書全体見ても全生涯を最初から最後までナジル人として捧げた人っていうのは多くないんです。まあ、ナジル人って聖書における献身のことを言うんですけど、一定の期間ですよ。自分で決めた期間、自分を神に捧げられたものとして性別して生活すること。でナジル人の誓願を立てた時っていうのは、ブドウの実とそれから作ったものを口にしない。だからブドウの実、干しブドウ、ワインを口にしない。それから髪の毛にカミソリを当てない、まあ、つまり髪の毛を伸ばしっぱなしにする。で、親族であっても、親族が死んでも死体の世話をしてはいけない、近づいてはいけない。で、親族がね、そんなナジル人の誓願の期間に死んでしまって死体に触れたら、また初めから期間の初めに戻ってやり直さなければいけないということはあったんですけれども、まあ、こういうふうにして自分自身を神様に性別して捧げて、願い事をするとか神様の御心を求めるとか、そういうことがあったわけです。期間限定なんです。3ヶ月やりますとか。で、性別の期間が終わったら規定の捧げ物をして髪の毛を剃る。で、そのうち、で、その後ブドウ酒を飲むことができるって聖書に書いてありますよ。自分で決めた期間ね、特定の働きに限定して献身することを神様は喜んでくださるんです。だから教会の方も気をつけなきゃいけない。あなたこの奉仕始めたんだったら、初心貫徹しても最後までこれをやり遂げなければいけませんとかっていう人いるけど、それはね、聖書の原則から言ったら違うんです。初めから期間決めて、私は1ヶ月間これやりますとかね、私は3ヶ月間これやりますとか、それでも全然問題ないっていうか、それを神様喜んでくださるんです。それを無理やりね、長い期間死ぬまでこれやりますとかっていうふうにやると、もうすごく重たくなるでしょ、自分自身も。疲れた時にやっぱできないしね。そういうことによって信徒を縛ってはいけないし、信徒も自由に自分がやりたいと思ったことをやりたい期間やればいいわけです。ちなみに私ここで説教してますよね。なんで説教してるか知ってますか？やりたいからやってるんですよ。やりたいからやってるんですよ。本当にそうです。誰かのためにやってるんじゃないんです。やりたいからやってるんです。共にイエス様の恵みを分かち合いたいからやってるんです。だからね、1年間のうち1ヶ月間は休みますとかって言うでしょ、私。だから1年間のうち11ヶ月やりますって決めてるわけです。 で、ここで知っておくべき大切なことというのは、で、確かに神様が私たちに病を癒し、悪霊を制する特別の権威を与えられることはあります。これ今でもあります。で、これはあるということを私たちは理解しておく、認識しておくことはすごく重要です。で、これがなかったら本当に癒しのための祈りはできないですよ。祈ってるふりはできるけど、祈ってるふりはできるけども、本当に祈ることはできないですよ。だからこれは本当に知らなければいけない。だけど、それは働き限定、期間限定の権威であって、個人に属する権威ではないということも知っておかなければいけないんです。で、高慢や自己欺瞞、個人崇拝に陥ってはなりません。そして私たちも自分で決めた期間、特定の働きに限定した検診を行うことができるんです。私これだけしかやってないね、奉仕してないから検診なんていう、検診してるとは言えないわとかって思う必要はないんですよ。この一つのこのことについて、1ヶ月なら1ヶ月、3ヶ月なら3ヶ月やるということがあれば立派な検診なんですよ。もちろんうちの教会の中でやることはほとんどないんで、それぞれ自分がこのことを神様のためにやろうと思ったことを教会の外でやっていただいたらいいと思います。神様はこれらすべてを用いて、私たちが何か無理してね、自分を苦しいけど捧げてとかって思いながら生きていくんじゃなくて、喜びに満ちて、神様今これをやりたいと思うからやらせてください、この期間一生懸命やります、神様喜んでくださいますよ。で、そのことを通して神様はこの地に神の国を満たしてくださいます。安心して無理せず喜びに満ちてやっていきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、呼んでくださったことを感謝いたします。あなたは私たちがあなたの命にあふれて生きることを願ってくださっていて、まず私たちの中にあなたの命を満たしてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたのために生きたい、あなたのために働きたいという思いを与えられました。感謝いたします。期間限定の働き限定のそういう賜物、あなたが喜んでくださっているということを私は今日知りました。私たちは知りました。自分の心に反する働きではなく、本当に喜んであなたが愛する方々に仕えていくことができるよう導いてください。天のお父様、長い期間かもしれませんし、短い期間かもしれませんが、どれもあなたがとても大切にそれをご自分の宝物として喜んでくださっているということを私たちは知って、あなたを褒めたたたえつつ生きていくことができるよう導いてください。アーメン。イエス様の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。